さて、今週も始まりましたですね、はいはい、もう8月も後半になりまして、
はい、
まあ、9月、10月と、ね、いろいろね、あの純さんのライブもね、いろんなところでやって、はい、10月次降臨亭ギャラリーは、1日に名古屋のね、はい、ギタリスト伊藤文夫、
そうですね、やりますもんね、
はい、あと5日にもありました
っけ、5日、10月の、
はい、
いや、ないです。
あ、ないでした。記憶が曖昧なもんですみません。
はい。
ね、まあ、その他ね、また東京タワーもね、秋からね、復活する兆しも出てきてる、
うん、
いろいろ注目してほしいんです
が、そうですね、はい。
まあ、そんな矢先に、まあ、どうしちゃったのか、潤さんも、ちょっと健康管理に、
うん、
最近、気を使ってる感じですか。
まあ、気を使ってるっていうか気を使わざるを得ない年になっちゃったって感じ、
うんうん、ね、お誕生日も過ぎて、
そう、誕生日も過ぎてね、もうちょっとで、
後期高齢者、
うん、
後期高齢者っていくつでしたっけ、
75じゃないの、
あ、
そうでした、
75かから、まあ、まだじゃないですか、全然わからない、
はい、
うん、まあね、うん、まあ、でもまあ今ね、うん、70代になって、まだ70になってませんけど、
うんうん、
まだ全然、
まあ、現役ですよね、
現役もいいと思ってますね、
昔と比べたらね、
うん、ね、まあ、そんな矢先にどうしたんですか、
はい、いやいや、なんか検査受けてきたんですか、やっぱり、ね、これ実はね、8月僕の誕生月なので、この月に合わせて、うん、まあ、一応人間ドックっていう形で、うん、この 2年ぐらい前から始めたんですね、はいはいはい、うん、でたまたま東松山病院、市民病院っていうのがあるんです、
埼玉、はいはいはいはい、
あそこはまあ、うん、東松山市の経営なんですけど、
はいはい、
そちらの方の看護婦さんとか、うん、あと管理栄養士さんとか、うん、あと副院長先生とか、うん、みんな僕のギターの先生と、
そうなんですよね、
なもんですから、皆さん気にしてくださって、うん、なんとか死なないように維持してくださってるんです、うん、
たまには検査受けた方がいいですよ、木村さんとか言われて、
う
ん、
そう、うん、で血液取りながら、まあ、次 そのレッスンの時に、うん、その結果を副院長が持ってくると、
うん、なるほど、
まあ、そんな感じで
面白いですね、それもね
すごくシステマチックに
システマチック、無駄がないですね、相変わらず、
まあ、実はだいぶ前、もう3年前に、うん、実は直腸の方で、
うん、
がんを僕やりまして、
あら、はいはいはい、
で、まあ、大したことないんですけども、
うん、
でその状況をですね、一応調べてもらうために、
うん、
内視鏡をね、はいはいはい、よく毎年入れてもらうようになって、
うんうんうん、
最初はお尻にいろいろ入れるのは苦痛だったんですけども、
うんうん、苦痛だったんです
か、最近もう だって
意外と好きだったん
じゃないですか、いやいや最近好きになってきました、はい、できれば毎日やってもらって、まあ、そういう問題じゃない、
そういう問題じゃなくてね、はい、うん、
そういうことでね、
入れてもらった、
入れてもらったんですけど、
でも最近痛くなくなりましたよね、昔に比べると、
それはねどうなのか分かんないですよ、僕一番最初にやった頃はね、多分先生が未熟だったんだと思うんですけども、
もう分かります、
すごく痛かったです、
分かります、
特にね腸って直角に曲がってんじゃないですか、
そうそうそうそう、そこで S 字結腸にね
通過するときに、うん、はい、力んでグッということでね、
もう死ぬほど辛かったですね、辛
かったですよ、
あと空気入れたりするんですよね、腸膨らまして、
まあそれは ね今でもそうですけどね、うん、
でも今ちょっと麻酔かけたりしてやるようになったから、そんなに ね、
うん、そうですね、
痛みもない検査が増えましたけど、
ね、まあそれであと上手な方はね、
あ、やっぱり技術もっていうか、やっぱり医療器具も発達したんじゃないですかね、
そうですね、僕3年前にその都立駒込病院っていう、がんで有名なね、
はいはいはい、
そこで検査を受けた時も、うん、病院に入って、まあ、そのオペ室に入ったら、うん、なんか女の子が、
はい、
なんか物書きをしてるんで、うん、事務の女の子が、
うん、
まあ、看護婦さんだと思って、はい、それでそうしてるうちに、うん、そのペンを持った手が、
うん、
内視鏡を持つ手になっちゃったの、その子が、
で、
先生だったの
なるほど
、ね僕のあられもない姿をですねそのまだ年はもいかない20いくつは30歳ぐらいの女の子に
さらさなきゃいけない、
さらしてですね、はい、究極の恥ずかしさに耐えられながら、で入れられたんですね、
入れられたと、
うん、でその時に、 孫君めちゃめちゃうまかったんですよ。
ああそう、
気持ちいいぐらい。
あらわ、
うん、でなんか世間話するんですよ、ね、
これ悪くねえなと、
うん、これもなんかいい、うん、いいかも
悪くねえなと、 悪くねえなと、
うん、でまあ、はい、そうやってるうちに、うん、なんか先生もなんかリラックスさせようと思って、
はいはいはい、
だと思いますよ。まあたまたまね、うん、その病院を知ったのは僕の学校の後輩が、うん、そこの、病院の、はい、部長先生だったんで、うん、その関係で来たんですけどね、うん、その女の子のお医者さんがですね、うん、お尻に入れながらですね、うん、なんでこちらにいらっしゃったんですかっていうから、うん、いや実は僕、うん、その、うん、このなんとかなんとか部長さんと、うん、先輩後輩の仲なんですよ、うん、でこちら紹介されてきたんですけど、うん、って言ったら、うん、私もじゃあ後輩だ、うん、なんてことになって、なってもうすごい盛り上がっちゃって
世間話で盛り上がっちゃった
お尻に入れられながら、
入れられながらね、
はいはい、それでもう事なきを得て抜かれたんですけども、
じゃあ麻酔はしてないってことですね。
麻酔しない
ほとんど、
だってもうずっと話しながらやってた。
それでも痛くないあんまり。これ相当うまいですよ。
うまいですよ、
うん、うん、僕なんてやられるときは大体麻酔かけられますから。
でその後ねやっぱり
意識が朦朧としてるうちに終わっちゃうっていう。
あ、それはね、うん、今まで一回もないです。
あ、そうですか。
今まで全部意識があって、
あ、そう、
先生と話したり、あと自分のその内壁、
はいはいはいはい、
を全部説明されながら見て。
内壁、あ、性壁じゃなくてね、
性壁性癖はもういろいろとございますんですけども
内壁です、
ね、腸のね、
はいはいはい、
中を全部探って、うん、説明されながら、うん、だから全然こう朦朧としてやったって記憶は全くないですけど、ね、だから、うん、本当にうまい先生と下手な先生と、
うん、
もう分かれますよね。
そうでしたか、うん、で結果はどうだった。
あ、結果はね、綺麗、うん、に縫われたところも治っていて、
ね、
うん、全く問題ないということで、はいはい、でも皆さんね、内視鏡をやるときに、うん、その前の何リットルかの水を飲む。
あ、それがね辛いですよ ね、
結構辛か
ったね。空っぽにしなきゃいけないからね。
ほいで当然ながらね、
うん、
その病院に行って、
うん、
すぐ帰れるもんだと思って、
うんうん、
普通の格好して行ったわけですよ、うんうん、でいきなり病室に通されて、
うん、
そこで寝ててくださいって言われて、で、いや、ちょっと僕だって今日泊まる格好持ってきてないし、うんうん、入院なんて話聞いてないし、
うん、
困っちゃいますって言ったんですよ、うんうん、いやこれ入院なんです無理やり
無理やり
入院させられそうになったんですけども、まあ何もなかったんで、
はいはいはいはい、
そう控えしてもらいました。夜になって、っ、夜の食事をされてから。
まあでもね、まあ、安全のためにこう入院を前提としてやっとかないと何があるか分からないですからね。
まあね、そうですよ ね、 ね、
うんうんうん、なるほどなるほど、まあ、じゃあ今度、ね、内視鏡でボッサみたいな感じで。
ああ、そうです ね、 ね、どういう何ですかそれどういう
寝ながらボッサに続く、
そうです、ね、内視鏡をやってらっしゃる横で
検査してるとこを
リラックス
させるために ね、 ね、
うん、内視鏡ボッサ、
内視鏡でボッサ新しいまたじゃあ何残っちゃったんです
か胃、はい、カメラは今回でも飲まなかったですね。前回はね、まあ、去年はね、胃、
うん、
カメラ入れながら、
うん、
ボッサー、うん、ボッサーはやってないですけども、後ろからはまた別に入れられて、うん、途中でカメラがごっつんこ、はい、そういうことはないんですけどねでも1日でそれやった時には結構参りました。
なるほどね。まあ検査はね、本当受けた方がいいのは分かってんだけども、うん、なかなかね、じゃあどこでどういうふうに受けたらいいのかってのは分かんないから。
やります、
やります、やります。僕今まで伊豆に住んでた頃は沼津の病院行ってたんですよ、すごい上手い先生がいて。ジュンさん知ってんじゃないかな沼津。
僕そういう大雑把に言われてもよく分かりませんけど、
うん、多分ちょっと僕見ないと分かんないんだけど、うん、ジャズ好きな、ボサノバのとかジャズ好きな、
え、そう、
先生がいるんです。
そんな先生沼津
の、うん、まあそれはそれとして、うん、紹介してくださいよぜひ。
ええ、
東松山
東松山病院、ええ、いいですよ、いつでも
駒込でもどっちでも。
あ、ええ、分かりました、ええ
っていうかね、うん、受けたいなと思ってるんですよ最近。
あ、本当に、
うん、久しく受けてない
んで、うんうんうん、じゃあ今度紹介しましょう。
分かりました、うん、はい、ということでね、はい、今週の、マイフェイバリットボッサ
ーそうね、
どこがマイフェイバリット。たまには ね、 ねこの番組必ずこれをやるってことはありません、
うん、
はい、 その時の気まぐれで内容を変更されますから、
これ、ね、あの僕はこの、今回内視鏡終わって、その後、来週になったら今度反応の、認知症のための、ボサノバっていうのをね、
あ、本当ですか、
最近そういうなんか、体にまつわるものが多くて、
いやでも面白いかもしれないです、
認知症の方を介護する人たちのためのカフェがあるんです、
へえ、はいはいはい、
そのカフェで演奏するんです、毎年やってるんですけどね、
はいはいはい、純さん自身が認知症にならないように
ならないようにね、まあ認知症ですの方も随分いらっしゃるんでね、でもね面白いもんでね、わけも分かんない方がですね、昔のあの映画音楽とかやるとですね、ちゃんと歌ったりするんですよ、
やっぱりそういう、
それ全部覚えてるの、
覚えてるんでしょうね、むしろそういうとこをだ思い出したりする
ん
です
よね、なんかこう、蘇るみたいですね、
みたいですよね、
走馬灯のようにね、だからそういうのもなんか必要かなと思ってますけどね、
いや絶対音楽療法っていうのは今これからねすごく注目される分野だと僕思ってて、
ね、
うん、
これからね高齢の方がだんだん多くなってくるんで ね、
ねこれからの社会、
僕も含めてですけども、まあ、その方のために、働きたいなと、
もうボサノバ革命、
ボサノバ革命老人対策、
ボサノバはここまで来たかっていう、
そうそうね
っていうのを目指していただきたい
ですね、
はい、
そんなことで活用していただければと思います、
はい、はい、ということでね、
僕がそうなる前に、
なる前に
ぜひ、
ならないように頑張ってください、
はい、ありがとうございます、はい。